皆さんこんにちは、イソップです。写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきます。
フォトグラファー河野です。
フォトグラファーの松下です。
お二人と一緒にカメラを学んでおります、キャン千秋です。
ずいぶんとね、寒くなってきたんですけれども、
はい、
まあ、皆さんね、もうこの冬といえばやっぱりね、自分自身をねやっぱり保温していかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにね、まあ、思うわけなんです、はい、僕はね暑がりなのよ。だから朝とかはなんかバッチリ着込むんだけど、
はい、
もうなんかだんだん動いてるともう暑くなっちゃって、
うんうん、
もうあの撮影の時なんかね、
はい、
島にはこのシャツ1枚になっちゃうみたいなね、
あ、そんなに
ことが多々あるんですが、
はい、
まあ、そんなことがそんなことのないですね、お二人にですね、普段まあどんな風に保温対策をしているのかというですね、
はい、保温っていうのは自分自身ってことですよね。
そう、
はい、
自分自身ね、例えばこう、なんだろう、シャツを1枚多く着てるとか、ね、なんか背中にはべったりこうね、あのお札のようにね、なんか貼ってるとか、なんかいろいろあると思うんだけど、
はいはい、
ね、キャンちゃん、松下くんの、保温対策、これについてね、
うん、
どんな風にしてるのか聞かせてもらえたらと思うんですが、どうでしょうか。
いや、これはやっぱりもうプロはね、アカネプロは、もうほら、いっぱい着てるから。
はい、
着るものになんかこう、これはこれが一番おすすめみたいなメーカーとか、なんかその商品あるんですか？
あります。
お、
ワークマン。
あ、ワークマンなんですか？
はい、
もうワークマン女子だ。
ワークマン素晴らしいんです、ね、本当に私はお伝えしたい。
お、ぜひ聞きたい、
は
い、
ワークマンってワークマンとワークマンプラスってあるんです、お店が。これの違いがあるんですが、うん、ご存知ですか？
知らない。
お店でワークマンだけだと職人さん向け、通常の作業される方向けのお店なんですけど、うん、ワークマンプラスってなると、今度一般の方にも使っていただけますよっていう品揃えになってるので、
うん、
結構カジュアルめなものが多くなってきて、あと女性でも使えるサイズ感のものとか置いてたりするのがワークマンプラスなんですけど、うん、多分探していただけるとワークマンとワークマンプラスで店舗がそれぞれあると思うんですが、ワークマンプラスに行くとですね、日常使いできて、なおかつ暖かい服っていうのがかなり低価でいいお値段で手に入るんです。
はい、
はい、防水加工にもなってるのもあるし、
うんうん、
防熱なんていうんですか、熱を逃がさない加工のお洋服とかもあったりして、今日私が着ているのもズボンはワークマンで買っているんですが、
そうなんです
ね、はい、これはコーデュロイ生地でワークマンで売っているなんて誰も思わないんじゃないかと、
うん、
はい、
おしゃれです
思うズボンがですね、これ 裏地もしっかりしてて、熱を逃がさない加工になってて、
はい、
本当にあったかくですね、なおかつその下に、超極暖のヒートテックのなんていうんですか、スパッツみたいなのを履いておりまして、
うん、
でもっと寒くなってくると、その下に、ヒートテックのタイツを履く。
え、
はい、
何枚履くの？
そして、靴下は2枚重ねるという。
靴下は普通の靴下でいいですか？
いえ、それも熱を発するというか、
うん、
こうに熱を逃がさないタイプの靴下を履きます。
そういうのあるの？
あります。へ、はい、それを履いて、うん、上は、ヒートテック、まずは、薄めのヒートテックを着ます、
はい、
でその上に、超極暖のヒートテックを着ます、
はい、
そして、その上にセーターを着ます、
うん、
セーターを着て、そこに、肩甲骨の間に、
はい、
ですね、カイロを 縦に1枚貼ります、
はい、
であと腰にも1枚貼ります、
はい、
でその上にワークマンで買ったあの熱を逃がさないタイプの裏肝のシャツを着ます、
うん、
で、その上からパーカーを着て、でその上からあの熱を逃がさないタイプの薄手の上着を着ます。で最後にあの暖かいアウターを着るっていうので、はい、
何枚着てるでしょうか。
これで、すごいな、
はい、これであの完結なんですが、はい、私の中でテーマがありまして、あの重ね着全然してないように見せる、
そんなことができるんですか？
あ、そうです。あのだそんなに分厚くないものを何枚も重ね着するんです、うん、で、あのちょっとパーカーをダボっとしたものにするんですけど、うんうん、その下にものすごく着込むんです。
あ、確かにそんなにいっぱい着てるように見えないけれども、はい、下に何枚も着てる、
はい、
そうなんです。
ちょっと 薄着なんじゃないって思われるようにしたいっていうのがありまして、
なんでよ。
それが
なんでその見えみたいな貼るんですか？
それがですね、あのなんかこうモデルの方と対峙してる時に、撮影の時に、うん、モデルの方って大体薄着じゃないですか、
はい、
それであのモデルの方から見える景色って、うん、みんな着込んでると思うんですよ。
あ、確かに。
なんかそれがあのちょっと姑息なんですけど、私が、
うんうん、まあ、なんかみんないっぱい来て私寒いっていう風に思ってもらわなくていいように、
はいはいはい、
私も薄着で頑張ってますって発表していく。
だけど中はさ、
そう
もこもこ、
いやむしろその着こなしずっと教えてあげた方がいいですよね。モデルさんも薄着で着ますよって。いや確かにその肩甲骨の間に北海道とかは本当、はい、かさばらないし、はい、やっぱなんか体の芯を温めるって意味で良さそうですよね。
はい、そうなんです。なんかあの回路を貼る位置でだいぶ違ったので、
研究しているんだ。
そこが一番本当に、うん、あの熱すぎずあったかい、うん、あの芯が冷えないので、
はい、
寒すぎないっていうのが、これはもう本当にやっていただきたいです。でもあれだったんですよ、あのヒートテックの上から貼っちゃうと熱かったです、うん、なので、うん、セーターの上から貼るっていうのがちょうどいい塩梅でした。
そうですね、
はい、
あるんだね、そういうコツが、
こだわりが、私こだわり、これだけでずっと喋ります。
素晴らしいですよね。いやもう何かあったら、まあね、あかねさんに聞けばいい
って、方がいいね、うん、ちなみにキャンちゃんはどうしてんの？
そうっすね、うん、私は、うん、あの割と厚がりな人間なので、は
い、あそうなんですね。
手足が
話が合いそう。
そう、手足がいつでもあったかいんですよ、うん、だからあのすぐ袖とかめくっちゃうんですよ、
はい、
袖をこうめくってないと熱い の、
あ
の手が熱くて、
はい、
っていうタイプの人間なんですが、はい、そんな私でも冬は寒いので、はい、そうですね、どうするかな。でもやっぱり一番下になんか最近いろいろヒートテックとかもありますけど、それこそワークマンさんも多分似たような商品出してたりとか、はい、あと無印良品さんも出してたりとかで、はい、結構ヒートテックだとあの肌が荒れやすい方とかだと荒れちゃうっていうんですけど、うんうんうん、他のところのそういう素材を使うと、うん、あのメリノールとかがいいのかな、なんかすごくいいのがあるらしくて、そういうのをこう、まあ、1枚着ます、
はい、
その上に服を着ます、
はい、
おしまい、
は
い、あとは冬はタイツ下に1枚入れたりとかするぐらいですかね。 あとはねブーツ履いたりとか、もうそれ空気を通さないようにみたいな対策はするんですけど、はい、あとはねあったかいもの食べるかな、
うんうん、
あの冬とかはステンレスポットってあるじゃないですか、うん、いわゆるこう、はい、魔法瓶の水筒、
はい、
あれにあったかいお茶を持ち歩くようにしてて、
うん、
でなんか体の中から温めるじゃないですけど、はい、寒いなと思ったらそれを飲むみたいにすると、でステンレスってもう一生あったかいじゃないですか、
はい、
一晩あったかい、
はい、
だからあのいいなと思って。
確かに。
でもそれぐらいで、あとはもう本当にね、はい、寒いところにいないようにしてて、うん、ね、あの叶うならそうしたいじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、スキー場とかも子供の頃すごい好きで、はい、なんかうえーとか言ってましたけど、はい、もう今は本当もういいやスキー場って思ってますし、そう足のさ先が冷えんのよ。
あ、わかります。
ちょっと濡れるじゃないですか、はい、 あの感覚がどうもね、
うん、そうなんですよね。そうなんです。
乾いた服着るって大事ですよね。
大事です、大事です、
ね、だってもう家とかも、うん、あの床暖があるんですけど、はい、床暖使いすぎて電気代とか去年やばかったんですよ、うん、で今年さらに電気代上がってるじゃないですか、うん、はい、だからまあどうしようかなと思ってて、
怖い、
いや怖いですよね、はい、みんなどうします、みんな教えてほしい、なんか逆に電気代はできるだけ使わないようにっていうところをぜひ教えてほしいですし、うん、あとあの加湿します。
ああ加湿すると違いますよね。
全然違います。お家とかだったら、はい、あのおすすめがあって象印の魔法瓶タイプ の、 あのお湯沸かすポットあるじゃないですか、はい、あれの加湿器があるんですけど、
そんなの
めちゃめちゃすごいんですよ。これしか勝たないですよ。あのやっぱ寒いの苦手だったら、はい、おすすめします。これで加湿すると、はい、めちゃめちゃ一気に部屋が暖かくなるんです。
そうなんですか。
そうなんです。
それってあの加湿器って私的にネガティブなのが、はい、掃除が あれちゃんとしないとダメじゃないですか。
めちゃめちゃ簡単なんですよ。象印の魔法瓶タイプの加湿器は、はいはい、あのクエン酸入れて沸かす、あの沸かすだけです。
それだけでいいんですか。
そうなんですよ。
簡単だ。
で今までは結構ちょっとなんかザ魔法瓶って感じの、はい、あんまおしゃれじゃないのが、はい、あの多かったんですよ、はい、なんかこういう感じのね、こういう感じのね、あんまおしゃれじゃないじゃないですか、はい、でとうとう最近おしゃれなタイプの加湿器が出て、
なんかスタイリッシュな。
そうなんですよ、はい、同じもうなんかゴボゴボお湯沸かすタイプの加湿器、加湿器なんですけど、はい、すごくおしゃれになったので、おすすめしたいです。
何それは、お湯飲めるの。
飲めないです。
飲めないよね。なんか魔法瓶タイプっていうか、なんか
もうこれは普通でもね、やってることは飲めるお湯と一緒なの、本当にポットで沸かすみたいな感じで沸かして、それをこう蒸気をわーっと、まあだからもちろんカメラとかある部屋だったら、あのちょっとカメラ避けていただくとか防湿庫に入れていただく必要はあるんですけど、うんうんうん、でもやっぱね寒い時はねこれが一番ですよ。全然温度違う。
良さそう。
象印万歳。
そう、さらにやっぱ加湿をすることによって、うん、あの風邪のウイルスとかからも結構身を守ってくれるから風邪引きづらくなります。喉を潤して。
大事ですね、
っていうのはすごくうちは結構大事かなと思って。
大きさ的にどれぐらいなんですか。
あでも大きさはですね、これちょっとハイタイプで、まあ、ここでもこんなもんかな、こんなもんだと
30センチとかそれぐらい、
うん、そうですね、少し高さは40センチぐらいあるかもだけど、でもそんなすっごいバカでかいみたいな感じでもないですし、なんか他の加湿器と比べてもそんなやたら大きいってこともない、まあ、いわゆるこうミストの、あの超音波タイプのものよりはあるサイズ感はあるかもしれないですけど、その分一晩以上あのお水一回入れたら一晩ずっとつけておけるし、でちょっと弱モードとかにすればもう多分これぐらいのお部屋だったらそこで、
わーいいですね。なんか時々あるんですよね、あのハウススタジオで永遠に温まらないみたいな、
あそうですよね。そう寒いですよね、ああいうコンクリートの底冷え感みたいなね、でも加湿器は結構そういう意味ではすごくいいと思います、なんで暖かくなるんだろう、本当不思議ですよね、
不思議ですね。
なんだろう、
なんでなんでしょう。そこはまだちょっと私も寒さ対策委員としては、
ぜひちょっと、ね、は
い、研究の余地がある、ね、
研究の余地が
ありしてみてほしいです、
なるほど、まあね、でも確かにそうやって便利なものいっぱいあるんだね、まあ、僕らはね、まあ、あの事務所は確かにそう加湿器は置いてないね。
ないですね。
ないな、まあでもね、まあ、うちらでいう保温対策でいうと、まあ、モデルに向けたものが多いかな。
モデルさんにはどういうのを用意するんですか。
じゃあ松下君からこれ披露してもらえますか。
はい、お聞きたい。
まずはガスヒーター、あの、簡易的なあのなんていうんですか、コンロで使うガスボンベ2個で火がつくというか、
まあ、アウトドア用でね、はい、あのカセット、あのカセットボンベ2個使って、 あ、はい、ね、あのまあ、それでこうなんていうかな、そこでこうあの火をね、あの炊くというか、あのストーブになるようなものがあるのと、あとは、まあ、昔グラビアとかでね、本当部屋全体をあの温めなきゃいけなかった時用にですね、スポットなんていうのヒーターって言ってね、はい、あの 灯油をこう 10リッターぐらいかな入れて、でこうバーッとこうなんつうかな、エアをこう吹き出させるっていうか、まあ、そういうのがあったりとかするんだけど、まあ、最近そういうね出番はまあまあ少なめで、うん、まあ、もっぱら今はもうなんていうんだ、あの
ジッポの
あれですかね、ジッポの、うん、オイル、
はい、
オイルウォーマーっていうの、
あのそんなのあるんですか、
ジッポオイルを使って、ずっとねなんていうのかな、半日ぐらい、カイロのようなねずっと発熱すんの、
はい、なんかこうこんな銀色の
ジッポに見えるぞ、
はい、見た目ジッポ、大きいジッポって感じなんですけど、これにこれがこう2つにあのジッポみたいにこう分かれるんです、うんうんうん、分かれてその中にあのオイルを染み込ませるところがあって、それをあのジッポのオイルを染み込ませて、
うん、
で火をつけて、
火をつける、
はい、中の石を燃やす、
石を燃やす、
うん、はい、なんか触媒みたいなのがあってね、それがずっとそのオイルを、
はい、
あの
ちょっとずつこう
燃えるのかな、
すごい、ね、けるんですかね、なんか
原始的な方法
を、すごく昔からあるね、あのいわゆる回路だね、ベンジン回路とか言われてるようなやつなんだけど、
へー面白い、
うん、まあそれと、うん、あとはあのこういう棒状のね練り炭みたいなのがあるんだけど、炭ね、うん、それに火をつけて、で、やるか、あの火をつけて、まあ、言ってみれば本当にミニミニ安価みたいな感じな回路
なんで2人ともこのあれなんですか、そのいわゆるこう電気とかじゃなくて、うん、このなんかすごいなんだろう、伝統優秀だし、いやい
や結局さほらロケでね使うから、うん、はい、なんだろう、こう振ってこうさ、あのなんていうの温める、あの、はい、いわゆる手軽のね、うん、あの回路だとほら出すと熱冷めちゃうじゃない、
はいはいはい、
あと硬くなってだんだん夕方になると温度が下がっちゃったりとか、だけどその炭で木炭みたいなこう炭でさ、あの起こす、あの、まあ、安価って分かるよね、
安価分かります
みたいな感じな回路だと、うん、その燃え尽きるまでずっとほぼ熱は一定じゃない、
へ、
うん、それが大体半日ぐらいだよね、
はい、
すごい、うん、
半日 1日弱だよな、
はいはい、そうですね、うん、6時間とかそれぐらい、
そのだった、
あの最初その炭の方だと、うん、結構ちゃんと燃やさなきゃいけないので
途中で消えちゃう時があるからね、うん、
はい、はい、うん、それをじっくりしてからすると、まあ、大体6、7時間ぐらいかなって感じです、う
ん、でジッポの方もあのオイルをね、はい、どのぐらい含ませるかにもよるんだけど、含ませすぎたらダメなんだけど、大体、うんうん、これも6時間ぐらい、もうちょっとこれは
い
く、
もうちょいですかね、
6時間から10時間ぐらいかな、
はい、
うん、まあそんな感じで本当になんて言うんだろう、あのこう、うん、ポケットから取り出しても暖かさがあまりこうね、うん、
はい、
まあ、熱が下がりにくいものを、
はい、確かに確かに
使ってる感じ、
カイロって結局体につけてないと暖かくないっていうのはありますもんね、はい、うん、しかもこれだったら使い捨てじゃなく、
そうそう、
なんかエコだし、
はい、
おしゃれだし、
ね、
すごい素敵
っていうね、まあ、そんなものをうちらではね、
はい、
使っているのかな、
はい、
うん、知らなかったです、
ね、あと、
うん、どうぞどうぞ、
はい、あとはベンチコート、
ああベンチコートね、
はい、ベンチコートもなんか暑い寒いいろいろと、なんかそのメーカーによっても違うと思うんですけど、はい、なんかおすすめのってあるんですか、うん、
いやこれはね極めて、うん、あの安いやつで よくて、でその代わりに中にあの、うん、ダウンとか入ってないものの方が良くて、
うんうん、
でね、それなんでかっていうと、うん、丸洗いできるから、
お
やっぱほらいろんなところに座ったりとかいろんなことするでしょ、
はいはい、
でまたいろんな人に来てもらわなきゃいけないから、うん、いつまでもなんかねこうダウンの中入ってるよって言ってあの洗ってもないものを着せるというよりは、
確かに、
うん、あの外側は外側で丸洗いできて、かつあれなんて言うんだっけ、あのモコモコっていうか、
モコモコのあの
あ、ま、モコモコ内側がなんかモコモコ白のモコモコみたいなじゃなくて、
あのもう別のものなんですけど、
別のもの、
はい、あの本当うちが使ってるのはすごい可愛らしい、あの耳付きの
モコモコのイヤーマフですか、ではない、
もう一枚ね、もう一枚ね、あのバスローブみたいなやつがあるのね、
はい、
スタイルのものを、うん、そのベンチコートにこうね重ねて着るの、
あーなるほどね、
寒い時に着るものだから、
はいはいはい、
中が冷たいと嫌じゃない、だからモコモコしてて、
は
い、
なるほどね、
触れた瞬間からあったかいっていう、うん、だから二重構造にしてるので保温性は割とあのいいというか、
はいはいはいはい、うん、
見つけられる、今松下君、ね、一生懸命河野さんはあのキャンティに話しながら君が今検索してるその場をつないでるんだけど、
なんかこうこれに近いこういう感じ、本当に可愛らしいよ、ね、
これなんて言うんだっけ、
なんか、なんかまあ普通にローブとかそういう感じになるのかな、なんだろうね、パーカーじゃないけど
ね、
これが案外あったかかった、
それがあったかい、あったかいのよ、すごくあったかい、うん、であとは、一緒に積んでるのは、
うんうん、
膝掛けみたいなやつもね、これも同じような素材でモコモコしてるやつを、はい、あの積んどいてあげてあげれば、なんかそれをこう膝に乗せつつみんなすやすや車で寝てるみたいなね、
はい、
まあそんな感じかな、
うん、なるほど、いいですね、
まあね、なんか本当こう撮影の企画とかで、うんうん、あの撮る人いっぱいで行くときはちょっと仕方ない部分もあるんだけど、はい、まあ、我々とかがこう仕事でね、うん、行くときはまあギリギリまで、うん、あのなるべく体温をね、あの保持してもらって、うん、まあ、撮影の時だけ一瞬外して、まあ、集中して撮影をするっていう風な、うん、まあ、そういう、ね、流れでやっぱり少しでもね、はい、こう寒さかじかみからね、あの解き放っていただければなっていう風に思いながら、まあ、一応準備はね、あのしているんだけどね、
はい、
うん、まあ、そんな感じで保温対策っていうのはしてるかな、
うん、うん、
ね、やっぱみんなそれぞれだし、やっぱ撮影するとなるとやっぱり相手の方の寒さって考えなきゃいけないから、うん、なんかちょっと今いいアイディアをいただいたので、
ね、
洗えるベンチコートいいです ね、
うん、ね、そう、
うん、
意外にベンチコートって洗えなさそうなの多くない、
なんかこう素材的に洗っていいのみたいなイメージ多いです、
う
ん、
そうだよ ね、
う、 ね、
うちのはあれ自信を持って洗えるって感じ、
すでにもう
何度も洗ってるっていうか、
はい、
うん、なんかそう、なんかね、洗えない高級品よりね、なんか 洗えるねちょっとこう低価格品の方が、
う
ん、
いやそうかも、
うん、なんかこうね身につける側からするとね、うん、いいんじゃないかなと思って、
う
ん、
そ
んな準備をね、は
い、
しています、
はい、はいはい、ね、この保温対策がね少しでもね、はい、皆さんのお役に立つといいですよね、
はい、
今年もね寒いかもしれないし、
うん、はい、というわけでですね、
はい、
今回は寒さ対策委員の松下がですね、
はい、
率先してあのお話しさせていただきましたが、
はい
はい、皆様もあの今年の冬はご自身自身も暖かく、撮らせてもらうモデルの方にも暖かくしていただいて、あの冬の撮影も楽しんでいただけたらいいなと思っております、うん、はい、というわけで今週はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。